Point 5.
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。お庭は外、服は内。
何急にどうしたの？
どうしたのって、今日は節分だよ。
いやそれは知ってるけど、スタジオに豆持ってきちゃダメでしょ。
ダメなの？
ダメったらダメ。収録が終わったら一緒に食べてあげないこともないよ。
わかった。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけではなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆様に様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。本日の質問はラジオネームホッタイモイジクルナさんからの質問です。昨年末から伊達直人を名乗り、施設にランドセルを寄付するという報道をよく耳にし、まだまだ日本人も捨てたものじゃないなと感じている今日この頃ですが、報道の中で理解できない部分があります。寄付した方の志は理解できるが、拾得物に当たるため寄付した人は名乗り出てほしいとの報道がなされていましたが、これはなぜ拾得物に当たるのでしょうか？拾得物というのは、落としたりなくしたりしたものを指すのであって、意図的に寄付したものが拾得物に当たるという意味が理解できません。法的に拾得物というのは何を指すのでしょうか？また拾得物である場合、これからの処理はどうなるのでしょうか？一定期間寄付した人が現れなければ寄付された側のものになるのでしょうか？それとも国のものになって国から与えられるという処理になるのでしょうか？今後の知識のために教えてくださいという質問です。ナホはどう思う？
私としてはランドセルとかをタダで寄付するんだから民法で習った贈与に当たると思うんだけど、どうなんだろう？
どうなんだろうね。そこで本日は岐阜県弁護士会副会長、古田治先生にお越しいただきました。古田先生、こんばんは。
こんばんは。
さて今日の質問ですが、法的にはどうなるのでしょうか？
まず施設の前に置かれてたランドセルが、その施設に寄付されたものかどうか、これがはっきり分かるかどうかだと思います。
はい。
で、寄付されたものだと分からない場合、
はい、
これは、法的には他人が置き去ったもの、置いてっちゃったものということで純遺失物ということになって、 法的には遺失物法の適用を受ける。
はい、
だから、なくしたものを拾ったのと同じということになろうかと思います、
は
い、
なるほど、
だから寄付される場合に、明確にねその施設に寄付するものですということで送り主の名前とかそういうものが書いてあって誰が見ても寄付と扱えるものであるならば、寄付として、直ちにその施設に所有権が移る。
はい、
分からない場合はやはり、他人が置いてってしまったものということで遺失物法の適用を受けてその法律に従って警察に届け出て3ヶ月間の期間所有者が現れなければ、拾った人のものになると、はい、こういう扱いになると思います。
はい、
うん、これはあの、新聞の報道でも出ていることで、
はい、
朝日新聞と読売新聞にそれぞれ記事が出てたんですが、
はい、
読売新聞は兵庫県赤穂市の事例で、
はい、
施設が拾得物として扱おうということで報道に出た、はい、それを知った送り主が、
はい、
報道機関に、お年玉のつもりであげたので早く渡してほしいということを放送局に、はい、報道局に言ってきたので、
はい、
警察も拾得物としては扱わないで寄付として扱う、はい、で、朝日新聞の記事に載ってたのは神奈川県の事例で、
はい、
送り主が OSK32 で、贈り物も、ビジネスバッグだとか手提げバッグで子どもたちが直ちに使えるものではなかったので、
はいはい、
その趣旨がはっきりしないということで、はい、拾得物として警察に届けてたとこういう、はい、報道がありましたので、
はい、
やはり、そのものが寄付されたものかどうかはっきり分かるか分からないかの違いだろうと思います。
はい、はい、なるほど、
ありがとうございます。本日は岐阜県弁護士会副会長古田治先生に回答をいただきました。古田先生ありがとうございました。
はい、どうも。
現在係争中の事件刑事事件を除き皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
六本レンジャー、
熱いハートで悪を蹴るぜ。警報レッド、
クールに裁くぜ。軽装ブルー、
勝訴で大金をつかめ。民装イエロー、
決してピンク双方じゃないのよ。双方ピンク、
人に優しい民法グリーン、
何色にも染まらない憲法ブラック。
我ら
六本レンジャー、
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
朝日大学のウチエンターの先生、このコーナーは朝日大学法学部の先生を学生の視点から分析し紹介しちゃうコーナーです。今日紹介する先生は田口智弘先生だよ。
あ、田口先生って確かドイツ語の先生だよね。
そうそう、私たちは講義を履修していないからなかなか会う機会はないんだけど、でもそういう人たちのためにもウチンタの先生っていうコーナーは必要なんだよね。
そうだね。よし、私も田口先生について詳しくなるぞ。
じゃあ早速先生の研究対象について。田口先生の専門はドイツ語学とドイツの社会事情についてだよ。先生はドイツ語が得意か否かという前にドイツっていう国が好きなんだって。最初のきっかけは学生時代に第二外国語を選択する際に
みんながあまり履修しない科目がいいなって思ってドイツ語とロシア語を選択したんだって。
へえ、ドイツ語とロシア語か、どっちも難しそう。でもあんまり履修しない科目がいいってところがかっこいいよね。そんな理由で第二外国語を選択したんだったら、田口先生は大学時代いっぱいドイツ語を学んだんだよね。今ドイツ語を担当してるわけだし。
そう思うでしょ。
うんうん。
ところがそれがそうじゃないらしいの。
え、どういうこと？
先生の学生時代はちょうど大学闘争の真っ只中で、その影響で全国的に多くの大学が休校になったりしてたんだって。
あー、大学闘争って聞いたことある。
田口先生は卒業されて 1,2 年民間企業に勤められたんだけど、やっぱり勉強がしたくなって勤めを辞められたらしいの。何より大学闘争を経験したからこそ、日本の学校制度に対する反逆も込めてドイツで勉強することに決心したっておっしゃってたよ。
でもさ、留学するのって精神的にも経済的にもすっごく大変だよね。
そうなんだよね。
うん。
田口先生のお父さんは、お金や物はなくなってしまうけど、自身で身につけたものは誰も取ることができない。身につくものは可能な限り若い時に身につけた方がいい、と言って学士支援をしてくれたんだって。
おー、すごい理解のあるお父さんなんだね。
ね。
すげえ。
あ、それと、田口先生は、ミュンヘンオリンピックの通訳をされていたって知ってた？
え？オリンピックの通訳？すごい。
すごいよね。
うん。
田口先生も、言葉に言い表せないほど嬉しかったって言ってたよ。だから今でもスポーツとドイツ語を結びつけては講義の学習教材を作成してるんだって。
おお、なんか楽しそう。あ、学内誌法の息吹で読んだことある。
法の息吹って言ってもリスナーの皆さんはわからないと思いますので簡単に説明しますね。法の息吹は先生の研究成果を発表する記要朝日法学論集とは別に、学生による短期留学報告や資格取得の勉強方法、ゼミでのフィールドワーク結果などとともに先生の教育教材などを掲載するものです。オープンキャンパスの際に配布されたりしますが、5号館1階でも入手できますので、リスナーの皆さんも手に取ってみてくださいね。
法の息吹で田口先生のドイツ語に様々なスポーツを関連させた教材が掲載されていますので、皆さんもぜひ読んでみてください。
田口先生の講義は受講したことはなかったけど、先生にインタビューしてみて人間として憧れるっていうか、すっごい尊敬できる先生だなって思いました。
うんうん、わかるわかる。あ、じゃあインタビュー受けてよかったね。
うん、本当によかった。あ、そういえば、
うん、
田口先生の趣味はクラシック音楽を聴くことと木工芸だって。
え、木工芸って、机とか椅子とか作っちゃうんだ。
そうそうそう。
お
ー、子供部屋の机や椅子を手作りされていたらしいよ。
すごい、羨ましい。田口先生って器用なんだね。
本当だよね。
うん。
では最後に法学部生に一言いただきました。自分の好きなこと、興味関心のあることを続けてほしい、だって。
はい、好きじゃないとなかなか続かないしね。
そこで私のまとめる田口先生とは、スポーツが好きで休日には木工芸をやっているアットホームで優しい先生です。これからも朝日大学法学部に所属する専任の先生方を過去の視点から紹介していきますね。朝日大学法学部は個性豊かな先生方がいっぱい。これからも楽しみにしていってくださいね。以上、ウチンターの先生でした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日
23時から30分間、朝日大学放送局。
マナマナ学んでポーン。
このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆様にも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。この前は憲法で少し難しかったから、今日は民法でもう少し簡単に代理について話すよ。
はい、今日もお願いします、なほ先生。
本格的に先生キャラが定着してきたな。まあいいか、まずは代理の意義からいきます。
あ、それわかる気がする。確か民法99条以下に規定されてるんだっけ、うん、
はい、正解です。代理とは本人に代わって他の人が意思表示を行うことによって法律行為を行うことにより、その法的効果が本人に帰属する制度です。
なんか難しい制度だね。
そうだね。
つまりそれってどういうこと？
つまりはまず三者をイメージしてね。で、効果の帰属者、要は効果を直接得る人を本人と言います。意思を表示する人を代理人、その代理人と取引する相手を第三者と言います。
確か代理の特色は行為者である代理人と帰属者である本人に分かれている点にあるんだよね。
そうそう、さっき言った民法99条の代理人がその軽減内においてとは、与えられた代理の権限の範囲でという意味であり、本人のためにすることを示してとは、本人の名においてということを示します。本人の名における行為、つまり代理行為とそれをする権限、代理権が民法上代理の本質を示してるんだよ。
ほうほう、じゃあその代理権はどういう時に使えるの？
例えば、すべての人が法律に詳しいとは限らないよね。そういう時に専門的な知識を有している人に代わりに法律行為をしてもらうとか。
じゃあ例えば、名古屋と北海道で会社を経営してる人がたまたま契約日が重なった場合、名古屋での契約は本人が行うけど、北海道での契約は信用できる常務に代理権を与えて任せるっていうのも代理になるのかな？
そうだよ、それも代理になります。今説明した本質は、本人から代理権を与えられた代理人が代理権の範囲内で行う有効な代理行為を有権代理と言い、一般的にはこれを代理と言うんだけど、法律上は代理権のない者が代理権を行使する無権代理についても規定されてるんだよ。
え、じゃあ無権代理の場合はどうなるの？
無権代理の場合には本人が追認しない限り、効果は本人には帰属しないってことになってます。でも無権代理で本人が追認しない場合でも、本人に効果が帰属する場合もあるんだよ。例えば、本人が代理人に代理権を与えたものの、何らかの事情で代理権が消滅した以上、それ以降は無権代理ということになりますが、第三者が無権代理人を代理権があると信じてもやむを得ない場合であれば、やっぱり無権代理人に代理権があるような状況を作り出した、あるいはそのような状況を放置しておいた本人よりも第三者を保護しないとかわいそうですよね。これを表権代理と言います。表権代理には民法109条の規定されている代理権授与の表示をした場合、民法110条に規定されている代理人が代理権の範囲を超えて行為をした場合、民法112条に規定されている代理人が代理権消滅後に行為をした時の3種類があります。
おお、今回も分かりやすかった、ありがとう。
ありがとう、よかった、分かりやすかった、
すっごく。
これからもなほが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに分かったことをどんどんアウトプットしていきますね。もし間違えたことを言っていたら、どんどん訂正してくださいね。メールアドレスは law_alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、学んでポンのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーでは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、今日の朝日大学からの情報です。今回は朝日大学学事課からのお知らせです。この度朝日大学は美濃加茂市において木沢記念病院と共同で医療と健康をテーマとして公開講座を開催します。この講座は歯科医療を専門とする朝日大学と地域医療に多大に貢献している木沢記念病院がそれぞれの専門分野に関して一般の方々に分かりやすくお話しさせていただく講座で、今回は3つの講義を準備させていただきました。第1講は乳がんに関するお話ですが、分かりやすい乳腺、乳がんの話という演題で木沢記念病院外科部長の竹内勝先生からご講義いただきます。第2講は歯科インプラントに関するお話ですが、歯科インプラント治療は安全安心な治療法かという演題で朝日大学歯学部教授の永原邦輝先生からご講演いただきます。そして第3講はお口のケアに関するお話ですが、全身の健康はお口の健康からという演題で朝日大学歯科衛生士専門学校の荒木美穂先生からご講演いただきます。日時場所は2011年2月26日土曜日の午後1時から午後4時30分頃まで、美濃加茂市中央公民館です。入場料無料でどなたでも参加可能ですが、所定の申し込み用紙でお申し込みいただくか、またはホームページからお申し込みください。お申し込みに関するお問い合わせは電話番号 058-329-1079、 朝日大学学事課公開講座係までお願いします。なおホームページは http://www.asahi-u.ac.jp/ です。公開講座のページをご覧ください。以上、朝日ナウでした。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も拭う桜、愛を称えるながら川、その
豆食べよっか。
やった、一緒に食べよう。
じゃあ早速、お庭外、カホも外、えいえい。
ちょっと、なんで私に投げるの？痛いよ。
えいえい。だってね、節分って楽しいよね。
やめてよ。
ではでは、最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りいたしましたのは朝日大学法学部の奈穂と
加穂でした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。